月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。月血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあゴールデンウィーク、はい、真っ只中の超ええやんとなりました。
そうですね、
今年はだいたい5連休ぐらいの方が多いんですけど。
そうね、休みが続きますね。
はい、最大だと15連休近くになる方もいらっしゃる。
車が混んでしゃあないな。
もう
高速道路バーンと、うちら刑事バイパスでももうガーンと混むねんから。
はいはいはい、はい、
何のために行ったんやろ、車乗りに行ったんやろいやほんまに。
まあでもゴールデンウィークは皆さんよくお出かけになりますよね。どこ行っても混んでるイメージが。
何しに行くんやろな。それと
私は潮干狩りとタケノコ掘りと、
まあそれは子供たちが休みで、はい、本人らも休みやからちょうどタイミングがあって行くんだよね。
そうですね、やっぱり春になるとお出かけしたくなる、ちょうど絶好の行楽日和というか行楽シーズンといいますか、ま
あ、車で行く人多いからね、事故ができるだけないようにね。
塾長はご予定は。
いや僕はもうそういう休みの日はみんなが休みの日はあんまり出ないですね。
あ、そうですか。
あの我々の仕事はね、皆さんが遊びに行ってる間にお仕事しになると、
うんうんうんうん、
そうでしょ、うん、例えばお正月とか連休とか、だからその間はできるだけ家にいて、何かあったらね、電話かかってきたら指示できるようにって思って、もう癖がついてるんです。それどこも行かない連休は。
でもじゃあずっと行けなくないですか。
いや行く必要ない、別に他の日に行けるやん。
あ、
だからそれは関係ないです。だから昔は、まあ、うちはまあ農家自分でやってた時はやっぱりその時期はお休みなんで、田植えのための苗代の準備ね、苗代の準備、こういう苗箱に種をまいてね、土かぶせて、それを田んぼにザーッと並べて、
はい、
で苗代の準備をするの。みんなそうです。
へ、今は田植えってされてないんでしたっけ。
もう今はもうやってないですね。
私あの来週初体験なんですけど、
うん、
どんなことに注意すればいいんですか、田植え。
いや別に何にも注意しないことないけど、こけんようにしてたら泥だらけになるし
すっごい楽しみなんですけど。今ってあのいろんなところで田植え体験ができて、
田植えね、うん、あの泥の中へ、冷たい泥の中へぬるっと足入れるのがものすごく気持ちがいい、ね、
お、何にもいないですよね、
う
ん、なんか。
いやそれはミミズがおったりとか、
ね、あ、ミミズ、
亀が出てきたりとか。
亀？
亀
素足で入るんですよね。
素足で入った方がぬるっとして気持ちいいけどね。まあおそらくね、田んぼにはそんな傷つくもあまりないんですね、
うんうん、
田植え用のね、履物がありますから、それ買ってきはって、うん、だから別に何でもいいんですよ。あの抜けなかった長靴はこうグッと入ると足だけ抜けるから、
うんうんうん、
抜けないように履物履いていった方がまあベタかもしれへんね。
でも今すごい田植え体験って人気なんですって。あと稲刈るところまで、
それはちょっとするから楽しみやな。本業にしたら腰に通って大変だよ
確かに確かに。今度5月の10日に植えたら次は9月なんですよ、行くのが。
あ、
完全にワープしてますよね、その間は。
そうやね、
もう稲を刈るところで行
く。だからその田植えするっていうのもね、普通天気の日にやるでしょ、
うんうんうん、
昔は梅雨の時期やから雨が降ってる時にも田植えするんですよ。
へ、
こんなあのカッパを着てね、
うんうん、
ほんで苗をバーッと、今は機械ですけど、
うんうん、
だから苗が巻いてあるんですね、ちゃんと引いて、
うんうんうん、
くくって、でそれをこう紐を、まあ京都の場合紐を引いてこう6本ずつこう植えていくんですよ。6本か8本か違うか、多分6本やもんね。それを雨が降ってる中ね、ザッザッザッザッ雨降ってカッパから雨が流れてる、ずっとやるんです。
うわ、
それはそれでいいね。
すごい重労働でも。
いや、ずっと腰痛い
ね。腰痛いですよね、
ずっとやってるから、
うん、
で家帰るでしょ、お昼、まあ、ご飯食べにね。で今度出る時にまた濡れたやつ着るんですよ、
うんうんうん、
あれがもう嫌でね。
確かに
今はね、あの雨の日はあんまり基本的にやらないですね。機械であの苗が、うん、まあ、今のやつでは知らんけども、昔はこう滑ったんですよ。ということはこう苗を植えていくときにたくさんぐっと噛み寄るわけね。だから苗が足らないのは高なんかな。雨の日は基本的にやらないっていうことを。
あれ素人でもピュッて植えられるんですか。こうい
や簡単ですよ。
へ、
それはもうこうやって普通にこうやって植えていったんやけど、まあ、3本ぐらいをこう持ってね、ピュッピュッとこうやって植えていくんやから、 それを植えるんです。一人で植えたら木の塔多くなるような広さ。
いやもう腰折れちゃうかも。でも昔の方はそれやってるからね、足腰が強いと言いますか。
それはどうか知らんけども、機会がなかったからそうして植えるのはしょうがなかった
いやあれはすごい、私多分今ならできない絶対に。
今はもう乗ってはるからね。
ああそうですね、運転やね、うん、まあでもね、今のシーズンは田植えだけじゃなくても、うん、これからどんどんどんどん果物狩りとかいろいろ出てきますからね。楽しみのシーズンになりますね、ま
あ、そういうやっぱり体験を子どもたちにさせておくのもいいかなと思うけどね、
うん、
自然にね、
うん、
やっていくの。
ほんとほんと、虫怖いとかうち言ってますから。
虫怖いってそんなこと言ってたらどこも行けへん
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。長田塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日も30分間お付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
長栄や株式会社長栄にはお部屋探しの仲介業としての顔、そしてマンション管理としての顔、その他マンスリーマンションや不動産売買、リフォームなど様々な顔がありますけれども、今日はですねその中からマンション管理と仲介業について、そこにはどんな違いがあるのかなどお話を伺ってまいりたいと思います。塾長よろしくお願いします。はいはい、長栄さんはですねマンション管理はベルビーさんですよね。はい、で仲介業は長栄〇〇センターというふうにこう店名で、全部でどれぐらいありますか今？
今うちはですね30箇所近くありますね。
最初から分けてたわけではないんですか？
最初はね分けてなかったんですよ。長栄さんっていう一本の名前でやってたんですけどね、
はい、
時たまですね、うん、いろんなとこで入居者に会うでしょ、
うん、
ほんなら「いやマンション長栄さんのマンション入ってるんですよ」って言われたらね、どこか分からないんですよ。営業センターと管理センターありますから、
はいはいはいはい、
だからどこに入ってあるんですかっていう紹介してもらった人なんか、
うんうん、
そのどっかのセンターの担当のやってる管理してるマンションなんかわからないんで、うんうん、もうこうやって分けようと、
うんうんうん、
はっきりと、
うん、
で管理専門にやってる部署、京都市内14箇所、
はい、
だから滋賀県とそれから宇治と、
うん、
だから大阪と、うん、17箇所今あるんですね。
はい、
で営業センターも部屋付けしているところは京都市内に、8箇所、うんうん、8店舗あります、
うんうん、
はい、ちゃんと区分けしてやってるんです。
なるほどね、はい、そのマンション管理と仲介業はそれぞれ業務内容というのは違ってくるんですか？
もう全く違うんですね。
うん、それぞれ
基本的には仲介業というのはお部屋探しに来られた方を斡旋する業務で、不動産業の部類にあります、ね、
うん、はい、
あとの14センターの管理センターはお入りになった方を、うん、あここに仲介業者さんが紹介してね、
うん、
あいいとこ紹介していただいたなと思えるようなサービスをすると、う
ん、なるほどね。
だからかいとこに前手を取るぐらい連絡あったら行くとか、
うんうん、
なんか困ったことあったら水漏れあったら直しに行くとかね、うん、それを手早くするように一応、例えば南の方から北まで行くのだったら車だけで1時間ぐらいかかります。
うん、
で近くにあったら30分以内で行ける可能性が高いからね、
うんうん、
まあ、休みの日やらは家から出たりとかいろんなことしますけども、そこにいる場合は早く行けるから、
うん、
やっぱりサービスを中心的にやっていきたいということで、うん、管理センターは完全に分けてるんです。
なるほどね、はい、まあ、それぞれお仕事内容もね今違うとおっしゃってましたけれども、はい、管理部門の方々は日々はどういうお仕事になるんですか？
いや、まあ、最初は、まあ、家賃の入金状況を確認すると、
うんうん、
で入っていへん方には連絡すると、
ね、うんうん、
でから仲介で案内されるときに部屋をの鍵を渡して、
うんうん、
で入居申し込み書あるんですね、
はい、
入居申し込み書あると保証人さんとか本人がどういう人か分からないんで、
うん、
それをチェックすると、
うんうんうん、
で契約書を作って仲介業者さんによろしくと言って発行を渡すと、
うんうんうん、
それから普段はですね、まあ、 掃除する方がいるんで、まあ、クリーンスタッフで、それが大体1センター2名ぐらいいますから、はい、それがまあ巡回しながら、まあ、清掃が行き届いてるか、植木がちゃんとできてるか、うんうん、問題ないかと巡回すると、うんうん、で管理担当者も1週間に1回とか2回はね、それミニマルと、うんうん、本当にちゃんとできてるかっていうので、まあ、更新業務とか契約の更新業務ってあるでしょ、はい、まあ、その更新をやったりとかね、まあ、いろんなあのマンションに関することをずっと回ってるんですね。
あとあれですよね、こうさまざまなイベントとかも管理されてるのはベルビーの方
ですね。そうです、はいはいはい、あのそれは営業の人も含めてなんですけどね、はい、基本的には管理担当者がベルビークラブっていうクラブが奥のマネージャーいますので、はい、彼らが企画してですね、立案してサービス業としてやってもらうと。で基本的には、まあ、あのこの間ラーメンやりましたね、まあ、今年は夏の祭りやし、だからそのまたラーメン企画の秋バージョンをまたやりますから、うんうん、その後最後には、はい、あの年末チャポンやったりとかね、まあ、はお入りになった方が仲介業者さんがね、ここの管理しているマンションに紹介してもらったと、で我々はその方を一生懸命楽しかったよっていうことをすることによってですね、喜んでいただくと、
はい、
これは業者さんに対してね、うん、いいとこ紹介してくれたねと言っていただくと、うん、また部屋探されるときにそこの業者のところへ彼らは行くと、うん
はいはい、
そのために入った方へのサービスをね、うん、中心的にやっていくと。
あのなかなかこう毎回攻めてるなという感じがするんですけれども、こういろんなことを思いついて即実践されてますよね。
そうですね、あのサービスっていうのはね、相手が良かったなと思ってもらわないと価値がないんです、うん、だからもうもっとこれもっとこれっていう止めどないねサービスをこれからも続けていくと。でやっぱりお客さんが満足してもらうと、うんうん、俗に言う CS よね、
はい、
だから満足してもらうまで我々やり続けるというのが仕事なんで、
はい、
まあ貴重なお金をねお家賃払っていただいてるんで、我々はまあこういうところに入ってこんなサービスがあってよかったなんて今までなかったんです
よ。確かに、
うん、だからうちの会社はどっちかというと管理業がメインにあって、その周辺に不動産の斡旋とかしますけども、うんうん、メインは管理業なんで、そこを中心的に物事を組み立ててる。
なるほど。あの一方仲介部門っていうのは今度はどういうお仕事になるんですか。
仲介部門はですね、はい、まあウェブとか、それから今度はまあ、桃の方にですね、新しくあのスタッフレスショップを先月の25日にオープンしましたからね、うんうん、そこを作ったりとか、はい、これはそこからいろんな情報をいただいて、お部屋を希望のお部屋を探して、うん、そこへご案内して契約までやっていくというね、仕事が大体中心ですね。
なるほど。あの社内でのこう連携はあるんですか、管理部門と仲介部門。
それはそうですよ、部屋を探されて、まあ、うちも管理物件市内やったら大体1万8000個ぐらいありますからね、うん
はい、
そこへまあお連れして案内してもらう。それとはまた別に、まあ、満足いかない方もいらっしゃいます、場所的とか距離とか抱えとか、なら、うん、より他の業者さんにお願いしてですね、うん、空いてる部屋をあの部屋詰めさせてもらうということを、本当に不動産の賃貸の仲介を専門にやってる部署ですね。
あの管理業っていうのは、うん、まあ、今京都府内だけでもどれぐらい会社あるんですか。
いや皆さんあの片手までやられてると、専門でやられてるところがありますけど、専門でやられてる会社は数社やと思いますね。
ああ、そうなんですか。
で賃貸業の斡旋業を主力にしてですね、そのサービス部門として管理をされてる方が比較で多いんですね。
ああ、そうなんですね。
でうちの場合は全然関係なくて、管理をピシッとやって仲介をついでにやってるという。
なるほど、まあ、その不動産の管理業に力重きを置いてるってことなんですけれども、
そうです、
まあ、今のところこう見えてくる課題部分というのはどんなところがありますか。
まあアメリカから行くとね、うん、まあ、うちでも研修毎年もう 5,6 人行ってるんですけど、結局仲介だけの仕事っていうのは、仲介するけどもそこのマンションに関してはよくわからないでしょ、
うんうんうん、
まあ、場所の位置とかデザインとかわかるけども、うん、周りにどんだけことがあって何があるっていうね、うん、だそういうことは十分できないんで、まあ、我々のところに来ていただいたら細かい説明できますよ、
うんうんうん、
担当者が専属にそれやってんねんから、うんうんうん、1年間を通じてこういう流れになりますよ説明もできるし、うんうん、まあ、そういった意味ではね、そういう仕事がなかなか仲介業さんではできないと、あくまでも斡旋するだけでしょ、
うんうん、
だけど私そこはそれで満足してもらうような会社でいたくないんで、うん、まあ、管理していろんなことをサービスを付加価値をつけてやっていきたいということが大体メインの、ね、うちの仕事なんですね、
うん、はい、これからはどんな仲介業また管理業どんなところをこう目指していきたいと考えてらっしゃるんですか。
まあ、仲介業はもう基本的に縮小していきたいっていう、
うんうん、あ、そうなんですか。
そうそうです、うんうん、はい、だから 仲介やってる会社さんと管理業者が住み分けをすると、
うんうん、なるほど。
で例えば管理やってるとこが個人でやられてるとこありますね、
うんうんうん、
我々の場合はずっと会社に事務所ありますから誰だと言いますけども、うん、個人で持たれてる大家さんは旅行に出たりとか、うんうんうん、遊びに行ったりとか買い物してるとお客さん来たの部屋を探すことができひんという、うんうん、連絡ができないという、うんうん、まあ、携帯も出れてるんで、まあ、そこまでやられてるかどうかわからないですけど、だからその業者さん、その専門にそれを情報収集してやる方と、我々のところやったらもういろんな物件いっぱいありますから、うんうん、まあ、絶えず鍵も準備してるし、京都市内全域に事務所があるんで案内もしやすいし、まあ、そういうこととちゃんと分けてやりたいと、うん、だから仲介業の部分には基本的にはね、うん、あんまり入ってきたくないと、もう専門さんに任しましょうと、
うんうん、
ただしね、あの部門は残します、
うんうん、
たまたまその電話かけてからうちも部屋付けしないと、うん、やっぱり稼働率も上げていかなあかんだから、部門は今30人ぐらいいますけど専属に。
ああ、そうなんですね、
はい、
そうなんですね。
だからそういったことをちゃんと住み分けて、まあ仲介する業者さんはもう管理はやらないと、
うんうんうん、
その代わり言うていただいたらうちの管理業やったらどんな部屋でも用意しますよ。
なるほど、ね、
掃除も行き届いてきれいにしてて、うん、だからそれをちゃんとする人と紹介するってことを分けた方が僕はいいかなっていうふうに思ってるんですよ。
でもまだまだこうやりたいこといっぱいありそうな感じですよね。やらなきゃいけないこともそうですけど、
いやまだまだやなしにね、今の管理業そのものが完全に確立してきないね、今あの法律がねないんですよ、管理業っていうのは、はい、うんうん、だから今東京の方でですね、あの協会の方で、まあ、国土交通省と連携してね、全宅さんとも連携して不動産の部門の管理業というのを法律を作るという活動をやってますので、うん、
はい、
それができるとですね、管理の責任者が国家資格になる可能性もあると。そうなるとですね、その、まあ、仲介業をやりたい人は不動産業をやりたいと、
確かに、
で管理業は不動産業の一角かもしれんけども、管理専門にサービス業として成り立っていくと、うん、そういう形に将来は多分なっていくと、それをやるまだ途中なんです。
なるほど、
確立してない。まだ我々のところに来られても不動産屋さんというイメージしかないでしょ。
確かに。またこう、ね、お客様のニーズによってもどんどん変わっていく可能性も。
そうそう。我々のニーズ違うで、対お客さんがニーズなんです。そうそう、うん、
ね、
そこが一番重要なところだから、うん、まあ彼らが要望されたらできませんっていうことはできない。
なるほど、ね、
わかりました。
でやらない。何でもやります
と。何でもやりますと。
ありがとうございました。さあこの時間は長田塾長にマンション管理と仲介業の違いというテーマでお話をお伺いしました。さあそれではここで一曲です。
はい、今日はですね、ナオト・インティライミ、恋する季節をお願いします。
はい、それではどうぞ。お部屋探
しは超ウェイ。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超ウェイマンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは超
ウェイ。月決
人体塾
超ええやん。賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日のお便りはラジオネームジュゲムさんからいただきました。ありがとうございます。上の階から落ちてくるタバコの灰に困っています。ベランダの手すり部分によくタバコの灰が落ちています。特に雨が降った後だと掃除も面倒ですし、いつか洗濯物や布団に引火するのではないかと思います。名指しで注意してもらうと今後の関係がこじれる可能性もありますので、ベランダの喫煙を禁止してもらうなど大家さんに交渉することは可能なんでしょうか、というお便りです。
あ、それはね、交渉っていうよりもお願いやね、
はい、
例えば入るときに全館禁煙ですよっていう契約になってたらみんなそうたら問題になります。
はい、
項目がなかったら別に吸うてもいいんですからね。
いやでもこれね、うちもそうなんですけど、
禁煙マンション、
いや禁煙マンションじゃないんだけど、あのベランダで吸われてる方は、吸ってる方は多分気づいてないと思うんですけど、上下左右に煙がすごい行くんですよね。
そやけど、それしょうがないやろ。思考の違いやから。
まあでもね、匂いの問題もそうですけど、これ危ないじゃないですか。やっぱりこう、下に灰を落とす人いるでしょ。
いや、それは、まあ、管理会社から言うとですね、ベランダに灰皿置いときゃ全然問題ない話やから。水入れた缶、缶をね、ポンと一個置いたらそこにポンと掘ったらいいだけど、
でもなんかこう、入ってね、そこ、トントンって外にする人いますよね。
癖の問題ね。あれは癖、タバコっていうのは癖なんですよ。吸わなかったらね、全然どうとかない。
だって塾長すぐ辞めた、辞めようと思ったらすぐ辞められたっておっしゃって
ます、ね、僕の場合はね、非常に決めたことはきちっと守るタイプやから、
すごいですよね。
いやもう決めたことはね、だから言うてりゃいつも約束は人とすんの事故で自分ですんねやと。
なんかその精神力すごいなって。辞められない人いっぱいいるじゃないですか。
だから自分と約束すんねん。私はタバコを吸いませんっていう私に対してすんねん。タバコそういうことは自分を裏切ったこと
です。塾長制でスパッとやめられるんですよね、
うん、
いやすごいわ。
そんなん全然どうってことないでしょ。
なかなかだってみんな禁煙パッチ貼ったり、いろいろとこうニコチンパッチいろいろやってるじゃないですか。
いや別にそうしたい人はそうたらいいし、やめたい人はやめたらいいし、そのニコチンパッチをやめてると意志が弱い人やから、別に貼らんでもええわけ。そうたらええねん。
塾長そのメンタリティどこで養ったんですか。
いやだから言うてない、自分との約束やと。だから契約の世界を僕は生きてるから。
なるほどね、
うん、だからね、結婚するとき妻と一生吸い遂げるという約束をしたから、うん、ずっとそのままや。
うん、確かに確かに
変わらへんよ、うん、だからそれが約束の世界だよ。
すごいな。
だから人間っていうのはね、自分を甘く考える、うん、これぐらいはいいやろとか、うん、許せるやろとかいうふうに思うねんけども、うん、それは自分が決めてんから、それはあかんと自分で決めてる。
ダイエットとかも絶対失敗しなさそうですよね。
してへん。だからもう5キロはダイエットしてるよ、楽勝に。最近はもう昼飯抜きとかね。
でも決めてるんですか。
食べるの邪魔くさい、ね、邪魔くさなってきて、年いくとあんまり食べるな。
ちょっとね、話が大幅にずれてるんですけど。
あ、そうか。
そろそろ今週のツボに参りたいと思います。今週のツボお願いします。
もうタバコは吸わないでしょ。
そうなんですよ、そこなんですけど、
うん、だから禁煙マンションっていうね、契約を作ったらいいね。
まあ、でもこの場合はとりあえず管理会社さんを通して注意を促してもらう。
まあもちろんそうですね。
はい、わかりました、はい、さあこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りをお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超英。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超英。
月決
賃貸塾
超英や。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは新店舗が、
はい、
はい、
出ましたよ。タッチで簡単超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで簡単超ええやん、ということで新しい店舗が桃テラスにオープンいたしました。
はい、明日の京都新聞の朝刊にはドローンと広告を載せる、はい、ということですけれども、はい、
井上部長にこれでよろしいですかという確認してですね、やっぱりやらなあかんから、もう事前に確認ばっかりして明日出します。
なんかお写真拝見してましたけれども、今こうしっくり馴染んでる感じの店舗の。
そうやね、まあまあ、ね、まあまあ、さけど、まあ、一般的な認知度が非常に低いんでね、まだこれから多分時間とかかんねんけども、皆さん方桃テラスに行かれたら必ず楽ちんの超ええやんの無人店舗に寄ってください、
はい、
何にも出ませんけど、
よろしくお願いします。あの紫色のね 外観で、
そうそうそうそう、
ちょっと一見たこ焼き屋風の感じの、
うわ、まあそうや
でしょ、
うん、そんな感じ、ね、
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、そしてE ガレージ、
はい、
私ね帰ってきたんですよ、
何を借り
る、なんか言われるから、
はいはい、やって
よ、いきますよ、やって、初期手数料25,000円で看板を購入していただき、町営が扱っておりますE ガレージという駐車場検索サイトにご登録いただくシステムです、
はい、
合ってますか、
はい、合ってます、
昨日考えたんですよ、どうやって言ったらちゃんと伝わるかなと思って、
ちゃんと、もうこれはやね、もう竹中さん次第やで、あんたにかかってんねんから
ちょっと待って、これいつから私がEガレージ担当になったのか、
もう決まってんよ、俺が決めてんよ、
全然聞いてないです
いやいや決まってんねん
駐車場お持ちの方でぜひ登録していただきたいという方は、はい、25,000円の看板を購入いただきますと、未来英語をそのホームページに載せることができるということですので、
そうそうそう、もうこれからねまだまだいろんなやってるんですよ、
そうなんですか、
ええ、もうバイク収納倉庫ね
あ
うん、それも、はいはいはいはい、すぐ決まんねん、
そうそう、月1万円 で、ね、
高級バイク、
ね、そうそう
そ
う、
それは履いてる時ちゃんとつけたりとかね、
うん、
まあ、自転車置き場もやってるしね、いろいろやってるんですよ、
すごいですね塾長、
もう次から次からね遊びながらやる
楽しくその一環としてやってほしい企画も大募集しております、
そうです、
こんなことやってほしい、こんなサービスがあったらいいな、はい、こんなことで困ってるのがありましたら、はい、ぜひ町営さんにお寄せいただければと思います、
やりたいね、次の考えてるやつ、なんかぶどう狩りとか、
あ
いいでしょ、
いいじゃないですか、
全員でぶどう狩り行く、
たけのこ掘り、たけのこ掘り、
たけのこ掘りはね難しい、タケノコ見つけるのが難しい、ブドウは表に出てるからすぐ取れるけど、
確かにブドウとか桃はね、
うん、それはね自分が生きてるのじゃん、
そうそう、それが基準でしょ、まずはさて、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください、お待ちしています、そろそろお別れの時間です、熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社町営代表取締役の
佐田治、
そして竹中美沙でした、また来週です、
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の町営の提供でお送りしました。